今日恵みをいただく御言葉は詩編の19編1節から6節までです。詩編19編1節から6節、はじめに1節から3節までを宣言します。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛された我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らが賛美しないとするならば、石が賛美します。天が、宇宙が、星々があなたを褒めたたえております。私たち神の似姿たる者が主をあなたを褒めたたえずにどうしておれるでしょうか。今我らともどもはあなたを褒めたたえ賛美し、そしてあなたの御言葉を今こうしていただく時を持っております。どうかあなたが我らともどもをあなたの命の中に導いてくださいますように、今取り継ぐしもべのこの唇を清め、また預かる人々の耳を、目を、心臓を、体をすべて整えてくださいますように、これからすべてがただあなたの栄光の時とならせてください。感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編19編もダビデが作った詩編で、非常にですね、全宇宙的な真理が詰まった詩編といえます。まずね、天は神の栄光を語り継げ、そして大空は御手の技を告げ知らせる、天、ハシャマイムというヘブライ語、ハがつくとあの、ですからあの天たち、シャマイム、マイムは、複数形ですので、あの天たちは、神の栄光を語り継げる。そして、シャマイム、これもまた、ヘブライ語的には分解できて、シャとマイム、すいません、シェーム、ハの次がシェームですので、このシェームというのはヘブラ語で名前という、意味です。ですからあの天、あのがつくとあの、特別にフォーカスされた、言葉です。そしてシェーム、それは名前ですから、あの場所、あの天、あの、というあのがつくと何か特別な、天的なもの、あるいは、天国を表し、あるいは聖なるものを表します。アブラハムは、我々はあの場所に行って息子イサクと共に礼拝をするのだ、そういうふうにしもべたちに言ったんですけども、あのがつくと要するに、あの場所、天の場所、天国という場所、あそこに行って、そこにいて神様との交わりの時を持ち、聖なる、時間を持つ、アブラハムがそうでした。またイエス様もあのゲッセマネの園の中において、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを、その3人を、残して、私はあの場所に行って祈りを、する、あなた方はここで、しっかりと目を覚まして祈っていなさいと、いうふうに言いました。あの場所、要するにイエス様があの場所で、神様との天的な交わりをするから、だからあなた方はここで目を覚まして祈っておりなさいって、そういうふうに言ったんですね。あのがつくと、この天的な領域を表します。そして天、ハシャマイム、天は神の栄光を語り継げる、そして大空御手の技を告げ知らせる、ここ、あたかも詩的な表現だ、というふうに思いがちですけど、しかし実を言うとこれ実際なんですね。天は神の栄光を語り継げ、天がじゃあ、神様の栄光を語っているの、人にはですね、聞くことのできない声で実は天は語っているんですね。 YouTube の方で、ね、あの宇宙の音、ね、あるいは地球の回転する音で検索すると、ね、それが聞けます。もともと宇宙という空間はあの空気がないから、ね、まあ、音というものは空気振動で、ね、波で伝わっていって、でそれで、ね、あの私が ここで声帯を震わせて、でそれで震えた空気が、ね、空気を震わせて、震えた空気が伝わって皆さんの耳の鼓膜に届いて音というものが、ね、聞こえるんですけども、ということはじゃあ宇宙は聞こえないんじゃないか、ね、だって空気がないんだから思われがちですけども、しかし宇宙はですね、実を言うといろいろな音で満ちているんです。あの地球が回転するときに、ね、あの電磁振動が起こります、ね、電磁波の振動、ね、そして、ね、確か宇宙空間は、ね、空気がないので伝わらないと思いきや、実は、ね、あの NASA の宇宙飛行士、あの地球が回転する音を聞いてるんですね。まあ、おそらく宇宙船の船体をその電磁振動が、ね、震わせて、そして音を、ね、聞くように、もしかしたらスタンカーさん、ね、宇宙飛行士たちがびっくりして、地球が歌っている、ね、そういうふうに、ね、びっくりしてるんですね。YouTube で、ね、検索すればわかるんですけども、ね、宇宙はですね、実を言うといろいろなそういった、ね、電磁パルスとか、ね、電磁振動とか、あるいは電磁バーストとか、あるいは 太陽風、ね、太陽が風を、ね、送ってるんですね。電磁的な、ね、それ、ね、空気振動の、ね、風ではないですね。なんかそういう電磁的な、ね、もの、あるいは、ね、宇宙空間、荷電粒子でも満ちております。とにかく、ね、人は空気という、ね、媒体を、用いて音を聞くんですけど、しかし宇宙にはそういう空気の媒体はないけれども、しかし実は、ね、太陽も星も月も、そういった電磁的な、ね、振動を持って音を、ね、出しており、そして最近ね YouTube でその宇宙の、そう、人間の耳は聞こえないんですって。あの人間は空気の振動しか聞こえませんから、けれども宇宙のその、ね、人間には聞こえない音を、ね、人間の聞ける周波数に変換して、ね、それを、ね、聞いてみたところ、ね、どの音楽にも合うような音だということで、ね、びっくりされてるんですね。あのユダヤのラビが、ね、それを、いろいろ集めて、でそれで、ね、まあ、音にしたところ、もう世の中のどの、ね、オーケストラにもその、ね、音を合わせると、なんか不思議なことに合う、ということで、ね、びっくりしてるんですね。ですから宇宙というもの、ね、この、ね、詩編の1編と19編の、ね、一節のところ、ここ、ね、詩的な表現だと思ってはならないし、これ実際なんです。実際に、ね、あの天は、ね、あの天、ね、神様の御名が、ね、付けられたあの天は、ね、神の栄光を語り継げ、ね、大空御手の技を告げ知らせる、ね、と書いてある通りなんです。でこの、ね、天は神の栄光を語り継げ、これ、ね、A' として、ね、大空はに続くところ A' だ、あ、A' とする、まあ、天はのところ A として、ね、大空以降 A' とすると、この A の部分は要するに大気圏外のことなんですね。天、ハシャマイム、要するに、天たち、ね、複数形ですから、ね、ですから私たちが空を見上げて、ね、あ、空の青が見える、ね、雲の白が見える、そうしたものが要するにこの、ね、A' の大空、これラキアというヘブラ語です、ね、いずれも、ね、漱石一章 の、ね、あのところに出てくるところですけども、天たち、ね、A のところ天たちは、ね、要するに大気圏の外側、を意味し、そして、ね、A' の大空、ね、これ大気圏の内側、ね、私たちが上を見上げると見えるあの、ね、青い空、白い雲、ね、の方です。大気圏の外側でもその、ね、人間の耳には聞こえない歌で、ね、賛美で見せています。地球が回転するたびに、ね、人の耳には、ね、聞こえないけれども、しかし神様を褒めたたえて、ね、天は神の栄光を語り継げているんです、ね、語り継げとはヘブライ語、これサファールと言います。サファール、これ、ね、刻みつけるとか、あるいは刻印する、ね、ということで、そして、ね、明らかにもう刻みつけられた、レコードされている、ね、という意味です。ですから地球は回転しながら神様の栄光を賛美しつつ、刻みつけつつ、神様の栄光をはっきりと表し続けているわけです。地球は回転しながら。イエス様はね、 もしあなた方が賛美しないならば石が賛美しますね、言いましたね。石も賛美するんです、ね、地球はもう大きな石のような、ね、ものではあるんですけども、大きい石、小さい石、全部、ね、神様を実は褒めたたえてるんです。人間の耳には、ね、聞こえません。なんか自然界に行くと、ね、なんか安らぎを覚えるですね。それ実は自然界もまた賛美を、ね、している、ところがあるからです。天は、ね、神の栄光を語り継げ、ね、サファールし、ね、刻みつけ、ね、刻印している、ね、地球は回転しながら神様の栄光を刻々と、ね、刻印をしている。そして大空は御手の技を、ね、告げ知らせるって、書いてありますけども、この知らせる、ね、告げ知らせる、これナガドというヘブライ語です。ナガド、ね、ナガド、これですね、要するに明確に表明するという意味です、ね、公で言いふらすとか、ね、明確に表明する、ね、それがナガド。ですから大気圏の内側、ね、天も、ね、雲も、ね、またその雲の、ね、下にある空気も、そして、ね、その日の光が、ね、地球に当たって、ね、照り返される反射の光も、ね、そういった、ね、この大空の下、ね、この大気圏の内側においては主が、ね、主の御手の技をそれを長とする、ね、主が御手の内で創造されて作られたその技を明らかに表明しているんです。で、皆さんが太陽光で見える、ね、もろもろのものこと、ね、こうした、木とか、また、ね、この花、美しいですね、この緑の、ね、枝を見るに本当に不思議ですね。なんで水に刺せばこんな死んだとも思えるような枝から緑が出てくるのか、ね、これらすべての、ね、大気圏の内側にあるすべて、ね、人間も動物も植物もまた岩々も全部ひっくるめて、これは、ね、御手の技を長としている、ね、明らかに表明しているんです。で、パウロは、ね、言いましたね。神様が、ね、生きておられること、主のその創造の技は被造物から明らかに示されるものであって、これを、ね、人々は、ね、それを見て弁解の地はない、ね、ローマの一章でしたか、そういうふうに、ね、パウロが言っております。被造物によって神様の生きておられるということ、神がいるということ、これは全て、ね、この被造物によって知られる、ね、この大空の下、ね、ラキアの下において神様のその御手の技が明らかに、ね、長と表明されて明確にされているわけです。ですから大気圏の外側、ね、宇宙空間においては、ね、そこにおいては、ね、神様の栄光がサファールされている、ね、ちなみにこのサファール、ね、サメクというヘブライ語と、フェというヘブライ語と、それからクフだったか、これですね、あ、サファールだから、あ、レーシュですね、レーシュ。で、これね、マフェルソフェル、ね、皆さん聞いたことありますね。要するにソフェル、立法を記す書記官の、それをマフェルソフェルって言うんですけども、このサファールの、ね、ですが母音が、ね、そのまま転じて、ね、ソフェルになって、でそれでソフェルというのは要するにトーラーの巻物を、ね、こうやって筆で、ね、巻物に刻みつけている、ね、そういう人が、ね、マフェルソフェルですけども、ですから天がですね、この、ね、創造されたその瞬間からずっとずっとずっと、ね、神の栄光を刻みつけて、ね、ソフェルしてきたわけです。宇宙はですから神様の創造の御業のレコードがずっとなされているんですね。創世記一章一節でね、ベレシートバラエロヒムエットハシャマイムベエットハアイズ、ね、ハシャマイム、ね、天は神の栄光のその天ハシャマイムです。そしてバラ、ね、神様のその創造、ね、バラが創造ですけども、そのバラは何もね、もう待って存在させた、ね、作ったのみならず、この存在しているものをずっと存続させ続けているということもこのバラの中に、ね、入っているわけです、ね、動詞は生きております、ね、動詞という言葉は、ね、生き物であるということ、ユダヤ人たちは、ね、動詞は生き物だ、そういう考えを、ね、ヘブライ思考で持っております。ですから、ね、このヘブライ思考について学びたい方は、ね、ぜひ11月12日から、ね、また東京オリンピックセンターでありますので、ぜひ、ね、申し込んでください。で、ちなみにこの、ね、ハシャマイムとか、ね、 ラキアとか、また天が神の栄光を語り出しというのも、これもみんなね、コーエンユニバーシティでね、学ぶことができますのでね、ぜひ来てくださいね。まあ、これ YouTube 向けにコマーシャルしてるんですけども、ね、まあ、この、ね、サファールですか、ずっと神様の創造の技が、ね、行われた、それがずっと現在も保たせられている、ね、神様のバラーがずっと生き続けているから、ね、だから今宇宙がこうやって、ね、空に存続してるんですね。この、ね、空の星々が、ね、あたかもイチジクの木から、ね、風が吹いてイチジクの実がボタボタ落ちるかのように星々が落ちる、ね、その時が来るっていうことが、ね、創世記の、ね、6章にあります。あ、創世記じゃなくて黙示録、ね、黙示録の6章の方にあります。その時人々が、ね、もう山とか岩に向かってどうか私たちの前に倒れてきてくれ、もうあの方が怒られたんだ、一体誰がこの日を耐えられるだろうかって、そういうふうに恐れ惑う日がやがてきます。その時がその創造のバラーの秩序が、ね、終わる日ですね。星々が落ちる日、ね、それが、ね、来るということが黙示録の6章にあります。私たちは、ね、今こうやって天が存続しているその背中において生きられているのは、これは神様の恵みの技であり、神様のその創造の御業が今の動詞として生き続けているから、だから、ね、今こうして存続しているわけですね。この、ね、一節のところで、天は神の栄光を語り継げ、ね、もう刻みつけて刻印してずっと今に至るまで、地球は星々は太陽はレコードを、ね、し続けて、ね、立法マフェルソフェルが、ね、そのトーラを筆で書き続いて、そして巻物の書を完成するように、ずっと、ね、天は星々は宇宙の被造物はこの神様の栄光を刻みつけ続けているんです。で、そして、ね、大空は御手の技を告げ知らせている、賛美して、そして石も、ね、叫び続けているんですね。まあ、ルカの福音書の19章でしたね。19章40節で、ルカ19章の38節から40節を、読みますと、ルカの19章の38節から、こういった祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は糸を高きところに。アメン。もう本当に天的な賛美ですね。天使たちも、ね、同じ賛美を、ね、天には平和、栄光は、ね、糸高きところに、ね、賛美しております。そしてこれは幼子たちの唇によって、ね、イエス様がエルサレムにやって来られた時に、ね、弟子たちもまた幼子たちもこのように賛美したんですけども、で39節、するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた、私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。アーメン、ね、人がもし賛美する唇を、ね、やめてしまうならば石が叫び出すんです。皆さん、ね、石に、ね、賛美の特権を奪われてはなりません。皆さん、人間は特別な存在です。神の栄光を、ね、告げ知らせる唇を持っているものです。皆さんが神の栄光を全世界に、ね、地の果てに至るまで、ね、皆さんの伝道という愚かさによって唇でもって伝え続けていかなくてはならないんです。もし、ね、それをしなければ、石が、ね、神様の栄光を褒めたたえ、ね、賛美し、ね、賛美の特権が石ごときに奪われてしまうんですね。皆さん、そうあってはなりません。確かに宇宙は、ね、天体が星々が太陽は、ね、神様を褒めたたえ賛美し続けて回っておりますけれども、ね、しかし、ね、唯一福音を伝える唇、これは人間の唇だけなんです、ね、神様どういうわけか人間にその役割を、ね、与えられました。私たちは神の栄光を、ね、語り継げるべきです。で、ね、詩編の19編の、ね、2節の、ね、ところを見ますと、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。アーメン。 ね、昼は昼に話を伝える、ね、万物はですね、昼になると、ね、昼は要するに光がある間ですね。これをまた神さんが、ね、創造宮蔵創世記一章において、ね、昼は、ね、光の、ね、ある時間、その時期を昼と名付け、ね、また光が沈んだ後を夜と神さんは名付けられました、ね、昼には昼の役割があり、夜には夜の役割があるんです。昼の役割は話を伝えること、夜は、ね、夜に対して知識を示す、ね、昼間は、ね、次の昼間に対し、ね、光が昇ると、太陽が、ね、昇ると、ね、光が、ね、地球に対して照りますね。光もスピードがあって、ね、太陽から地球に8分ぐらいで、ね、光が届けられるんですけども、その光が地球に届いた、ね、そしたら、ね、地球のもろもろが、ね、動き出します。活発に、ね、もろもろ伸び始めるんですね。成長したり働き出したり伸び始めます、ね、そして人はもろもろ活動し、植物も動物もそれぞれの活動を始めます、ね、今この日本というところ、まあ、ちょうど北半球にあって、ねね、南極とか北極とか、ね、そういう極地地方はですね、夏の間はもう太陽が沈まない日々が3ヶ月ほど続くんですね。南極も北極も、北極の方は冬の方がですね、太陽が沈まないのが続き、北極の方は、ね、夏が、ね、太陽が沈まない時期が続きますけれども、ね、冬、ね、北極の方は冬、ね、太陽が昇らない、ね、ずっと夜が続くんですね。で、太陽が照る時間は、ね、南極も北極も、ね、どこも一緒なんですね。太陽が沈む時間も年間トータルで見ればです。一日スパンで見るならば、ね、日本とか、ね、その赤道地方とか、ね、そっちの方は、ね、まあ、昼があり夜があり、ね、太陽はちゃんと沈んだり昇ったり、一日単位でその、ね、昇り沈みがあるんですけど、しかし、ね、南極とか北極の方は、ね、月スパン、ね、何ヶ月スパンで太陽が昇り続けている時期があり、ね、沈み続ける時期がある、ね、そしてそのね、北極地方とかは、その、ね、日が昇り続けている時期に、もうブワッと植物が伸びて、もうあっという間に、ね、育つんですね、植物が。その、ね、太陽が昇ってる間、ずっともう植物がなんか動いてるかのような、動いてるんじゃないかっていうほど、ね、もう朝、もう12時間でこんなにもたくさん植物が生えて、ね、キム先生言っておりましたね。このように、ね、昼、ね、光、は、ね、光のあるうちに、ね、命の伝達が起こり、命の成長が起こり、伸びる、ね、時期、それが、ね、この、ね、昼の時間です。昼は昼へと話を伝える命を、ね、太陽が、ね、光を届けると、ね、命が届けられて、命が成長し、そして物事がどんどんどんどん、ね、成長し分化していくんです。そして、ね、夜は、ね、どうなるか。夜は夜へ知識を示す。で、昼間の間ですね、もろもろの成長したり、あるいは動いたりすると、ね、もろもろの、ね、逆に破壊されるものもあるんですね。昼の間に人が、ね、いろいろと動き回って、働き回って、破壊されてしまったバランス、ね、それを夜が、ね、それを修復するんです、ね。夜は夜へ知識を示す。ですから、この体、ね、この自然界には、知識が宿っていて、ね、形状記憶合金のように、ですから知識バランスが崩れると、そのね、元あった秩序に夜の間、戻ろうとするんですね。だから夜は寝なさいというんです。夜寝ない人は、この昼崩れた秩序バランスを回復できないまま、次の日に持ち越してしまいますから、だからね、ユダヤ人ね、夜は寝なさい、ね。この知恵の中から、聖書の言葉はね、一字一句真理であり、神の言葉で力があり、そしてその通りですから、ですからユダヤ人は、ね、御言葉を暗唱して、ね、しっかりとその法則を体得して身につけているから、だから、ね、本当にバランスよく、ね、彼ら生きているわけですね。夜は夜へと、ね、知識を示す、ね、夜の間にこの昼、ね、太陽が、ね、昼の間昇ってる間に、ね、破壊してしまった秩序、ね、また、もろもろのバランスを崩してしまった、そのアンバランスさを、夜は、ね、その知識を 示す、ね、形状記憶合金のようにもう知識があらかじめ備わっている、その知識の定めた本来あるべき状態へと修復するのが、ね、ですから夜なんです。だから、ね、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、ね、皆さん夜はしっかりと寝るべきです、ね、寝るべき時に寝て、働くべき太陽のあるうちに働く、これが人間にとって、ね、最も、ね、そうなんです、ベストなんですね。ハレルヤ、最近冴えてますね。そしてこれ、ね、話もなく言葉もなくその声も聞かれないって、ね、ありますけど、これ確かにですね、人間の耳で、ね、そういった、ね、話を聞くかのように聞けるような代物ではありません。しかし、ね、神様のその秩序、神様のその、ね、ベレシート・バラート、ね、漱石一章一節で宣言したその、ね、存在せよ、ね、そしてその、バラート、ね、存在せよという意味もあり、あるいはその存続せよという意味もあり、あるいはバラーというのは秩序を立てなさいという意味もありますね。ベレシートバラーのあの漱石一章の一節、そのバラーがずっと今も生きているから、だからね、皆さんの中に形状記憶合金のごとき、ね、本来ある秩序のプログラムが備わっているから、皆さんが夜休めば、ね、その、ね、本来ある秩序を回復してい、ね、くんですね。その話は、ね、言葉として聞かれないんですけど、しかし、ね、4節、しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いた。アメン。で、その神様の御声、神様のその言葉、神様の言葉宣言、それは全地に響き渡って、その言葉は地の果てにまで、ね、届いております。神様、神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにそのソウルを喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果てまで。その熱を免れるものは何もない。アーメン。確かに神様の創造の御業からすれば、太陽さえも小さいものかもしれません。何しろ神様は太陽よりもはるかに大きい全宇宙を、ね、作られて、そして、ね、本当に銀河系のこの部分のこの場所に太陽を作って、この場所に地球を作って、ね、ということをされたんですけど、しかし、ね、この太陽をですね、特別にこの神の子供たち、神の似姿である人間のために非常に大切なものとして、ね、作られました、ね、この太陽、太陽は、ね、花婿が、ね、もう凛々しくその体制を整えて、ね、これから結婚するように整えていた花婿のような凛々しさを持って、太陽は、ね、部屋から出てきて、ね、そして勇士のようにその走路を、ね、喜び走る、ね、太陽が、ね、もうですから、ね、朝、最近は、ね、朝6時頃に昇るんでしょうかね、そのぐらいに、ね、昇って、まあ、だいたい5時40分ぐらいですね、あの太陽が昇って明るくなりだすの、そのぐらいに、ね、太陽が部屋から出て、そして、ね、その一日の、ね、太陽が日の出から日没までの間、その間多くの人々を養い、多くの人々に恩恵を与えながら、ね、そしてなおかつ、ね、太陽風という、ね、その歌も賛美の音を発しながら太陽が、昇ってきて、そして、ね、天の果てまで、ね、そして熱をこの地上に提供します。太陽が、ね、もし爆発したらどうなるか、ね、まあ、それは恐ろしいことになります、ね、氷河期どころではありません。もう太陽系全部凍りついてしまうような、ね、ものですけれども、太陽が、ね、このように熱を発して届けて光を届けるから、ね、この全地球の生き物が、また、ね、この草木が流れているわけですね。この神様の秩序、ね、神様の作られた栄光、これを、ね、本当に私たちは語り継がなくてはなりません、ね、確かに宇宙も太陽も星も賛美しております、ね、耳には聞こえないけれども実際的に歌っています。そしてしかし、このイエス様の栄光を告げ知らせるのは人間を通してのみです。人を通して のみ、ね、人に伝え、そして神様の栄光、人を永遠の救いへと導くこの賛美、ね、これは人間の口を通してしかできないですね。冒頭で宣言しましたのは、第2コリントの、3章の、キリストの手紙という、ところですけれども、第2コリントの3章の、1節から3節のところですね。第2コリントの3章の1節から3節。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。アーメン。ね、ですから、書店は神の栄光を語り継げて、昼は昼へと、夜は夜へと、その神の栄光は、ね、天体が、星々が、石が語り継げておりますけれども、けれどもこの、ね、キリストの命を伝えるのはあなた方、ね、推薦状はあなた方だ、ね、あなた方という人がそのものがキリストの手紙ですと、ね、ですから人となりを見るに、ね、キリストが届けられるんですね。クリスチャンというものは、ね、もし、ね、皆さんの人となりが神の栄光を届けない、ね、とするならば皆さんは、ね、キリストの手紙ではないわけです。皆さん神の、ね、キリストの手紙として神様の栄光を、またキリストの素晴らしさ、美しさ、その麗しさを皆さん自身の体、表現、立ち振る舞い、言葉、その諸々を通して皆さんがキリストを届ける手紙なんです。皆さんはしっかりとそれを、ね、伝えているでしょうか。もし皆さんが神様に対する賛美の口を発しないならば石が叫ぶと、ね、書いてあります。皆さんが、ね、その分を果たすべきなんです。そうするならば皆さんが本当に神様の栄光の御座とともに本当に栄光につくことができるんですけど、しかし皆さんがそれをしない、もうタラントを地面の中に隠し持っているとするならば、ね、そのタラントは取り上げられて、ね、しまうわけです。皆さん気をつけてください、ね、しっかりとキリストを伝えるべきです。クリスチャンとなったからには、ね、ああ救われた救われたって言って、ね、世の中の人と全く同じキリストの地の字も、ね、表さないような生活をしているとするならば、ね、その人は、ね、あのタラントの例えの、ね、人のように、ね、もう外に追い出されて泣いて歯ぎしりする羽目になってしまいます。しっかりとキリストを伝えましょう。キリストを表現しましょう。日ごとクリスチャンであるということに誇りを持ってキリストを、ね、昼に夜に伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちをこのように素晴らしいものとして召し出してくださったことを感謝いたします。今主よ、天は宇宙は太陽も地球も星々も本当にあなたの栄光を伝えているということを、そして本当にあなたはベレシーとバラーのその創造の初めの時からずっとこの秩序を保たさせておられることを覚えて感謝いたします。私たち自身が主をどうしてあと見姿として本当にまたあなたに似たものとして創造された私たち、この宇宙星々よりも主を特別な存在として創造された私たちがどうしてあなたの栄光を伝えずにおるでしょうか。主よ、それでは全くもって意味のない存在になってしまいます。私たちこそキリストの栄光を伝え、そしてこの全被造物にとって慰めをもたらす存在である私たちでありますように、主よ、どうか私たちの あなたにあることの信仰生活、これをしっかりと保たせてくださるようによろしくお願いいたします。どうかこの素晴らしい御言葉の福音を、主よ、あなたが私たちともどもにますます知らせてくださるように、そして私たち知ったならばしっかりと伝えていくために、主よ、どうか助けてくださるように導いてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主の仰せられたその言葉によってなったそのすべての世界は、その自分の姿形、その持っているその性質を通して、主ご自身の与えてくださったそのもろもろを本当に人々に伝えているということ、創造の御業を人々に伝えている役目を果たしています。天と地において創造されているそのすべてのものは、主ご自身の創造の御業を私たち人間に今表し、それを伝え知らせていることを感謝いたします。神に似せて作られた私たちは、イエス・キリストにあって救われた自分たちの言葉や行い、諸々を表すことによって、私たち自身がキリストが直接書いたキリストの手紙として人々の前に現れ、そしてイエス・キリストの手紙として現れたその様によって、人々はキリストを知り、イエス様を信じるようになるということが聖書に書いてあります。主よ、創造されたものが、創造してくださった方が与えてくださった機能、それを表して創造の御業を褒めたたえている孤独、私たち一人一人も本当にキリストにある変えられた言葉や行い、これによって私たちがイエス様にあって変えられているということを人々に伝え届けることができるキリストの手紙となることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちも本当にキリストにある主が教えてくださった命の知識、天の御国の知識を、主を子子孫孫へと伝え届け、そしてキリストにあってイエス様の命と救いの証人となることができますように、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの支援の言葉を通して私たち一人一人にその知識を伝えるということは神の栄光であり、そして知識を身につけていること、それを表していることがキリストを表し、伝え届けるその姿形であることを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。創造されたその諸々が、その創造してくださった創造主を褒めたたえています。救われた私たちは、救われた私たち自身の思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技、言葉の数々を救われた救いにふさわしく宣言し表すことによって、私たち自身の救い主であられるイエス・キリストを伝え届け、また表すことができると聖書には書いてあります。今日もキリストが書いた手紙のように、人々が私たちをパッと見て読んだとき、私たちの人生を読んだとき、私たちの言葉を読んだとき、キリストの書かれた手紙として読まれて、より多くの人々がイエス様に立ち返ることができますように、主の御名を呼び祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。
主をあなたの皆を呼ぶことができるこの恵みはなんと幸いなことでしょうか。主よ、宇宙は星々は太陽はあなたの栄光を褒めたたえ、地球もまた賛美しつつ回りながら巡っております。主よ、その中に置いて生活している私たち、どうして神の似姿として作られた私たちはあなたの栄光を褒めたたえずにはおられるでしょうか。主よ、ただ私たちがあなたの御名を呼び求め、またあなたのそのなされた不思議な技、それをあなたに向かって褒めたたえるとき、私たちも神の子としてその分を果たします。そして何よりも、主よ、あなたは私たち人間に全世界に宣教するその技を託されました。私たちのこの唇でもって、私たちのこの立ち振る舞いでもって、主よ、あなたの栄光を継ぎ知らせていくその技をますます起こしてくださるように、主よ、あなたがそのためにこそ私にますます精霊を与え、また力を与え、そしてその唇を与えてくださるようによろしくお願いいたします。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはじためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。それへ我は主の皆を呼び求めます。太陽が闇となり、月は血に変わるとも、主よ、我ら友のはあなたの皆を呼び求め、あなたを褒めたう歌うよなし、そしてあなたを賛美する、そしてあなたを告げ知らせる、この唇を主よ、この終わりの日、聖霊の火をもって我らに降り注がせてくださるように、主よ、息子娘たちに予言させてください。年寄りは夢を見させ、若い男たちは幻を見させてくださり、そしてあなたの霊をしもべはしためにも注いでください。今我らともどもは御前に進み出て、主よ、祈りの言葉をあなたに向かって宣言いたします。御言葉を宣言し、賛美を口ずさみ、そしてあなたへと祈りを主よいたします。どうかあなたがそれぞれの唇を支配し、聖霊の支配によってどうか一人一人を整え清めてくださるように、そしてともども心を合わせて祈る一人一人に、主よ、まさす祈りの霊を、また賛美する心を、そしてあなたに向かう心をあなたが確立させてくださるように、これからの住まいを全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今私たちは世界とそこに住む人々の